さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。やっとね机を買いまして、
はい
もうね、引っ越してきてからもうかれこれまあ半年ぐらいになっちゃうのかな、もうなるかな、ね、去年の10月にその新居に引っ越して、はい、でせっかく新居にねこう防音室なんてものを入れて、
はい、
このタイムマシン部をやるためにですよ、防音室をちゃんと作って、うん、でその中から毎週毎週ラジオを配信してきたわけですけど、
はい、
防音室を作っときながら机は買わずにずっと段ボールの机で配信を続けるっていうこの半年間ぐらいずっと続けてたんだけど、今いい加減ちょっと机買おうって思ってね、はい、でさもう昔からさ机まあいろいろ買ってきたりしたんだけどさ、いつもなんかこうニトリとかイケアとかでさ、一番安いやつも本当にパソコンデスクの一番シンプルな、それこそ前の家で使ってたのは、ニトリで買ったね、こう、足と天板がバラ売りで、全部揃えても7000円ぐらいみたいな、すっごい安い机があるんだよ。それをこう使ってたんだけど、で、それ引っ越すとき処分しちゃったんだけどね。せっかくだから、めちゃくちゃいい机使おうかなっていう気持ちになって。もうせっかく防音室も入れたんだから、今までもうずっと1万円以下とかの、机を使ってきた人間だけど、はい、まあめちゃくちゃいいって言ってもそんな高いのは買えないけど、ちょっとそういうなんか安いのじゃなくてちゃんとしたの使おうかな、なんかさその木とかもさ、いわゆるなんていうの、合板とかっていうの、こういうのじゃなくて合板とかじゃなくて、なんかこうちゃんとしたこう木のやつあるじゃん、なんかもうその一枚のちゃんとした木で出来上がってますみたいな、そういうの使おうかなと思ってずっと探してたのこの半年ぐらい。でちょっとこれもうなんかその家具屋さんもいつもねニトリとかお世話になってますよ。うちの家具もかなりニトリのお世話になってるけど、ちょっと今回はそういうニトリとかじゃなくて、
はい、
本当にガチンコのさ、なんていうの、昔からあるような家具屋さん、もういわゆる、
はいはいはいはい、
そういう、なんか安くていいものっていうよりはもうちゃんとそれ相応の値段はするけど、うん、ちゃんとした家具屋みたいなとこちゃんと検索して探して、
はいはいはいはい、
で奥さんがこの車出してくれたから、そのちょっとうちから1時間ぐらいのところに、まあ、老舗の家具屋みたいのがあったから、はい、そこ行ったの、
はい、
一番安い机が7万っていう、うわ
ー今週も承知
もうなんかもう自分が悔しくてね、3万5千だったら出そうと思ったんです。3万5千までだったら。7万か、そこまで飛ぶのか、と思ってさ。いや、正確に言うと、自分が欲しいサイズの机で、一番、こう、いい、安い値段が7万。まあ、6万8千ぐらいだったかな、正確には。で、3万ぐらいになっちゃうと、なんか、あれかな、立ち食いそば屋さんのカウンターなのかなみたいなちっちゃいやつなのよ、もう。それだったらなんか、こう、3万3000ぐらいでありますけど、みたいな。そうね、それはパソコンのモニター置いちゃうとキーボードは置けない感じの机だね、みたいなやつね。机っていうか台かな、もはや。台かな、それは、みたいな。楽天で8000円の机を買いました、結局ね、私。もうなんかさ、いつになれば、こう、自分は、そういう時に出せる人間なんのかなって、こう、ポンと7万。いや、いい机なんですよ。楽天で、定価が、定価9800円ぐらいのところをクーポン使って800円引きで、さらにポイント使って8000円みたいな、ね、もう安い、いい机を今、買ったんですけど、7万のパソコンデスクとかって、いつの、もうちょっとで40歳じゃん、もう自分も。
そうですね。
40歳になる、もうあと2年あと1年か。あと1年で40歳になるんだけど、やっぱまだ無理だね、7万ね。全然出せないね、やっぱね。これいつになったら俺はそれぐらいの値段のものをポンと買える大人になれるのかなっていうさ。いや、誤解ないようにね、お願いしたいのは、別に、買えるんですよ、お金は。持ってますから、別に7万円 豚の貯金箱に入ってますから7万円ぎっちり。ぎっちり入れてますからそれは。別にその7万を払ったら明日からもうご飯が食べれないっていう状況ではないけど、まあブレーキかけたね。あーすごい、絶対買うっていうつもりで行ったんだけどさ、もう今日、いやもうせっかくだからもう俺はなんか全部あのハンドメイドのなんかちゃんと職人が作った木のやつで、ちょっとせっかくだからいいの揃えるって言ったら、でも考えてみたらそれさ3万5千とかで買えるわけないんだよ、そんなちゃんとした職人が作った多分もっとするじゃん、そうなの、多分何十万とかするじゃん、だから その辺の金銭感覚が俺自分が全くないだけなんだなみたいのを すごい痛感して、なんか生涯買わない気がする、もう結局こうなってきたらもう、
あ、なるほど、
8000円のデスクで何の問題もないしね結局ね何一つ困ってないからね現状ね。ただそれが届いたのが一昨日ぐらいにその机が届いて、で、まあ、今日休みだったから今日組み立てたんだけどさ、その、まあ、デスクがさ横が1メートル奥行き60センチぐらいの、まあその普通サイズのデスクだったんだけど、それを防音室に組み立てるために一回防音室の中身を一回外に出して、でこう今まで使ってたその段ボールの机とかも畳んで、お世話になった、あのね、もう半年間ずっと俺と一緒に、この俺と笠原くんと一緒にこのタイムマシン部を送ってきてくれたあの段ボールの机を今日涙ながらこうカッターで裂いてこう畳みましたから、あいつはあいつできっと生まれ変わってどっかで新しい段ボールライフを送るから、彼はあの段ボールはきっとどっかで役に立つから、多分リサイクルされるだろうから、だからその部屋の中身を一回外に全部出してさ、で配線とかも全部やり直そうと思ってね、こうモニターとかも机の上に置き直したりとか、この今使っているマイクとかもさ、いろいろこうセッティングし直したらさ、もう大変だよね、もう配信1時間前になっても配線が終わんないっていうさ、もうどうしようどうしようってそんなの今日やるもことじゃないじゃん、そういう模様替えとかだってこの後ラジオがあるのにっていう、もう22時過ぎても半泣きでどうしようどうしようみたいな、全然モニターがつかないんだけど、なんでかな、モニターつかないんだけどどうしてかなみたいな、ギリギリ間に合いましたけどね、本当にね。ラジオネームまだ見て、ダイニングとかならいいけど自分しか使わない机に7万円はちょっと、いや出せないですよね、ちょっと安心したわ。7万の机ポンと出せる人いる？パソコンデスクで。
今ここにね。
この場に。いるならちょっとその、聞きたいよね。その、プロモーションを聞きたいよね。こう、プレゼンを聞きたいよね。ダイニングテーブルだったら、まあ、わかるじゃん。まあ、7万。
みんな使うから、ね。
みんな使うから、それは。だうちのリビングにあるこたつ結構いいやつだったはずなんで、奥さんが選んでくれたやつだけど、確か7万よりもっとしたと思うんだよな。なんかいい、ちゃんと、まあ長く使うものだからみたいな。でも自分だけしか使わない子、ね。しかも別にお値段以上ニトリでもビクリいくらでも揃うものって考えちゃうと、
はい、
なかなか出せない7万なあ、出せなかったなあ。まあまあ結果いろいろ間に合いまして、こう放送、ね、できましたから、はい、最近またこう、まあ、仕事も忙しくてね、こうニュースをこう見るぐらいしかないんですけど、こうラジオで話すこととかも、あのこの間見たニュースでなるほどなと思ったのが、あのダヴィンチっていたでしょ、ダヴィンチっていたでしょってダヴィンチっていたでしょって人類全員に問いかけるのどうかなって今思ったけど、確かにいたじゃん、俺らの大先輩でダヴィンチって人で、あ、レオナルドの方ね、ごめんレオナルドで、正確にはレオナルド・ダ・ヴィンチね、ダ・ヴィンチの点が2個間に入るあのダ・ヴィンチさん、昔いたんじゃないですか、だいぶ前に500年ぐらい前かな、ダ・ヴィンチさんいたと思うんですけど、
いらっしゃったと思いますよ。
レオナルド・ダ・ヴィンチっていう方は、まあ、もう天才だったわけですよ、もういろんなもう優れたね、こうアーティストであり、こう発明家でもあり、もうすごい人だったわけじゃないですか、もう歴史に名を残す方だったわけじゃん。でそのレオナルド・ダ・ヴィンチは優れた能力をいろいろ持っていたであろうね、こういろんな能力、こう想像力とかいろいろあったんだろうけど、その中でもダ・ヴィンチが何がすごかったかっていうのを、この能力が彼は突出していたんじゃないかっていうのを こう解説しているニュースを見て、まあ、スイスのなんかその大学の学者さんがいろいろ研究した結果、ダヴィンチの一番優れていた能力はこれだと思うっていう。で、それが、あー、確かにと思ったのが、動体視力がズバ抜けてたんじゃないかっていう話をこのしていて、動体視力がものすごく優れていたから、まあ、いろんな優れた、こう、芸術を残せたんじゃないかっていう、なんかスイス大学のデビットさんっていう方が言ってるんだと。で、これはどういうことかっていうと、そのダヴィンチが、いろんなメモを残してたらしいのね。その、いろんな、こう、自分の、こう、研究結果とかさ、いろんな絵とか、いろんな、まあ、要はイラスト付きのなんかメモとか、いろんなの残してたらしいんだけど、その中のメモに、トンボの飛行について、トンボがどうやって飛ぶかについて書かれていたメモがあったんだと。で、その書かれていた内容が、トンボは4つの翼で飛ぶけど、前の羽が上がった時に後ろの羽が下がるっていう、まあ、昆虫日記みたいのが残ってたんだと。だけど実はこのトンボのこの前の羽と後ろの羽のこのズレっていうのは、ね。まあ、実際ほんとその前の羽が上がったら後ろの羽が下がるってこうズレがあるらしいんだけど、そのトンボの羽のズレっていうのは約100分の1秒しかズレてないんだと。で、これを見ようとすると、まあ、計算すると、一般的な人間の動体視力の2倍の動体視力がないと、このズレっていうのは視認ができないんだと。
へ
ー。で、この、スイス大学のこのセイラー博士とか、まあ、セイラーさんは、自分でも見てみたんだって、トンボをこう、観察してみたんだけど、全くその、ぼんやりした輪郭しか見えないと。だけど、ダヴィンチは、ね、もうその、まあ、昔はおそらく、あれでしょ、そんな、こう、スローカメラとかないでしょ、おそらくダヴィンチの頃、まだ。最近、まあ、ここ5年ぐらいスマホのカメラもね、あの、スロー撮影みたいな当たり前のようについたけど、ダヴィンチが使ってた頃のスマホとか、まだそういうのついてないもんね、多分、スローカメラとか、ギリギリインカメラつき始めた頃でしょ、ダヴィンチのスマホなんて多分。まだ多分それぐらいの頃だと思うんだよな、ダヴィンチはな、多分な。ワンセグ搭載し始めたぐらいでしょ。ワンセグ見ようとしてもあの、イヤホンジャックになんかアンテナみたいなの刺さなきゃいけなかった頃でしょ、ダヴィンチのスマホって多分。だからそういうスローモーションの撮影技術とかない頃に、そのトンボの飛び方っていうのが分かってたっていうのは、相当優れた動体視力を持っていたんだろうと。で、その動体視力があるからこそ、こう、モナリザのような、ね、あの、一瞬の、こう、表情みたいのを描けたんじゃないのかってことを、この、デビッド先生はおっしゃってるわけですよ。モナリザのあの、微笑みっていうのは、すごい、なんかこう、本当にわずかな微笑みなわけじゃん。あの、一瞬の瞬間を切り抜いたような絵を残せたのは、きっとその動体視力のおかげなんだろう、みたいなことを言ってて。モナリザってそんな一瞬しか笑わなかったのかなっていうのも思う。それを俺は読んで。むちゃくちゃいい。いや、俺はそのニュースを見たときに、モナリザってそんな、あれじゃん、あの微笑みはそんな一瞬なのかと。あの、トンボの羽のズレぐらいのタイミング。相当あれだったんだね。普段、なんか気難しい感じだったのかな、モナリザ。なかなか笑顔を見せてくれないモナリザが。
どこ引っかかってんだ
今日は絵のモデル、絵のね、モデルとして来てくださいましたみたいな、モナちゃんが来てくれたけど、モナちゃんが、まあ、機嫌が悪いわけじゃん、こうで、ね。楽屋からこう出てきたモナちゃんが、まあ、もう無遣いなわけじゃん、なんか嫌なことがあったのかな、みたいな。で、ずーっとダヴィンチも待ってるわけでしょ。笑えなー、みたいな。そのわずかな一瞬を切り抜いたわけじゃん。もうあの一瞬の微笑みみたいな。そのなんかそっか、動体視力があるから。なんかそのね、モナリザとかダヴィンチ以外にも、あの、葛飾北斎の名前も挙げてて、そのスイスのデビット先生は。葛飾北斎とかもさ、あの、有名なあの、ね、海の絵。海の絵。
富士の絵でしょ。
じゃあ、あの、海の、ほら、波のやつ。
いや、そうだけど。
あれ、なんつうの名前わかんないけど。 あの絵、海の絵。
あ、怒られるやつだ、
これ。って波が手前にあるやつね。
そうそうそうそうそう。あれ、何、メインは富士なの、あれ。
富士がメインでしょ、あれ、多分。
俺、海しか記憶にないよ、あの絵は、マジで。あの絵とかも、
はい。
どう、だって、葛飾北斎の頃とかなんてさ、もう、当たり前だけど、スマホにカメラついてない頃だもんね、あの頃ね、まだね。カメラ搭載されてない。
ないよ。
あ、この瞬間を描きたいってなっても残せなかった頃でしょ、写真に。
そうだね。
やっと映るんです、普及し始めた頃でしょ、北斎の頃。だから、現像しないと分かんなかった頃じゃん、まだ葛飾北斎の。
うまく撮れたかね。
うまく撮れたか分かんなかった頃じゃん、あの。あ、今の波すごいいい感じって、カシャカリカリカリカリカリ、カシャカリカリカリカリってやんなきゃいけなかった頃だから、その一瞬を切り抜くなんて確かにできない。普通の人だったらさ、あんな波がこうザバーンってなってる瞬間。それやっぱ葛飾北斎もおそらく相当優れた動体視力があったんじゃないかみたいな。でも確かにそうだよね。なんか絵上手い人ってほんとなんか結局目がいいっていうところになってくるわけじゃん、その観察力みたいな。なんかさ、自分が子供の頃ね、あの小学校とかで図工の授業とかでさ、あの風景とか書かされたじゃん、なんかこう、
うんうんうん、
ああいうのやらされたけどさ、全然そのどの瞬間書いていいか分かんないって確かにあったよね。
はいはいはい、はい、
例えばなんかこう覚えてるけど、遊園地のなんかね、観覧車かなんか昔書いたことあるんで、夏休みの宿題かなんかだったかな、それ確か。で、家の近所の、あの、西武園の、まあ、僕は埼玉県所沢市出身ですから、で、西武遊園地行って、なんかその観覧車の絵を描いた思い出があるんだけど、もうさ、なんでずっと動いてんだよってなるじゃん、やっぱ子供ながら。どの瞬間を切り取ればいいか分かんないわけじゃん、やっぱり。
はいはいはいはい。
それを、やっぱりその、絵が上手い人ってね、一瞬を切り取るその動体視力があったから、そういうのが残せた。まあ、観覧車なんか余裕なわけでしょ、やっぱ葛飾北斎とかになって、ね、あんだけ一瞬の波とかを描けるわけだから、その動体視力っていうのはなかなか面白いなみたいなさ、ラジオネーム脳みそ筋肉、プロゲーマーになれる動体視力。いや、だからそうだよね、生まれる時代が違ったら
はいはいはいはいはい、
ダヴィンチと北斎がコールオブデューティーで争ってる可能性あるわけだもんね、全然。いや、でも、そういうことだよね。なんかね。あの時代、たまたままだコールオブデューティーがなかったからね。まだ。たまたま、エイペックスレジェンズがなかったから、ダヴィンチの頃は、まだ。もし、あの、ダヴィンチの時代に、さあ、フォートナイトとかあったらさ、うん、まあ、めちゃくちゃフォートナイトとか面白いから、ダヴィンチにハマってた可能性あるわけじゃん、そしたらもう。
そ
したらその持ち前の動体視力を使ってだよ。圧倒的なゲーマーとして君臨した可能性あるもんね、確かにね。ありがとうございます。ラジオネームまだ見て、あの、海の絵の名前、神奈川沖美浦っていうのかなっていう絵だそうですよ。全然知らなかったの、俺。海の絵ってずっと思ってたけど。ラジオネーム、めいさん。富岳かなこれ。富岳36系だっけのあれです。みたいな。いや、もう本当に教養がなさすぎるよね。なんかね。もう。笠原くん、あのさ、
はい、
海の絵って言われて名前出る？ちゃんと。
富岳なんとかまでは出
る。最近もう自分の教養のなさに呆れ果てて、まあ常にですけど、あのまたもう、あの懲りずに世界史の本読み始めて。
はいはいはいはい。
あの、まあ何回もこのラジオで、ね、世界史のなんかハマってるみたいな、こう昔喋ったと思うけど、毎回毎回そのメソポタミア文明で諦めるみたいな話をしてたじゃないですか。
してたですね。
でも何年か前に、かなり3年ぐらい前かな、一回世界史すごいハマった時はローマの歴史までめちゃくちゃハマったんですよ。
はいはいはい。
古代ローマのこう滅亡ぐらいまではかなり ハマって、あのローマの本結構何冊か読んで、なんか当時はもう覚えてないけど、当時はあの皇帝の名前も何人かこう言えたりとか、
あ、言ってたよね、
うん、そう、いろんなこう家系図みたいな自分で書いたりしてましたからね、ローマ皇帝のね。で、なんかね、ローマが終わると自分の中の熱も終わるっていうのを何回も繰り返してね、ローマ以降進められなかったんだけど、
はい、
最近ちょっとまた世界史の本読もうと思ってさ、
はい、
でまたメソポタミア文明の起こりみたいなところから見るわ、読むわけですよ。古代シュメール人が最初にビールを作りましたみたいなやつを読むわけですよ
、はい、
ね、でなんかこう世界四大文明みたいなさ、メソポタミア文明と、はい、エジプト文明とみたいな読むんだけどさ、途中でさ、ダメだダメだと思うわけ。多分このペースでやったらまた俺ローマで飽きると思うわけ。もうだからダメだ、これ全く同じ展開になってるぞと、このまま読み続けて、ギリシャ文明あたりで熱がさらに上がってきて、で、ローマの、共和制から、こう皇帝が出始めて、こう帝政ローマが始まるあたりが一番テンション上がるみたいな、毎回毎回、で、ローマが東西に分裂したあたりで自分の気持ちも冷めてくっていうのが全く同じ展開だと思って、もう気づくわけ。何回もそれ繰り返してるから、俺は。これダメだと思って。こうなったらこれちょっともう、ローマが滅んだ後から読んだ方がいいんじゃねえかと思ってさ、
いいですね、はいはい、
買った本のさ、もう途中、はい、その目次をちゃんと読んでさ、その、はい、ローマが滅んでこっから中世ヨーロッパが始まりますってところから読み始めたの、
は
い、さっぱり意味が分かんないわけ、もうその忘れちゃってるし、その前のことなんかフランク王国ってどなたみたいな感じになっちゃってるわけ、そのローマ帝国が滅んだ後、北の方からそのゲルマン人っていうのがいっぱいこう大移動で入ってきて、で、そのゲルマン人たちが国を作りました、みたいな。そこら辺わかるわけ。で、フランク王国っていうのを作りましたっていうのはわかるわけ。でもその後が、またなんかそのフランク王国が3つに分かれて、そのうちの1個が残ったんだけど、その、それまでの王家と名前が変わってみて、あ、もう無理だ、無理だ、無理だ、もうわかんないわ、無理だ。もう出てくる人が増えるともうダメだな俺やっぱりなみたいな、もうラジオネームミニマッチョ、白石さんの歴史の勉強はタイムリープしてる説、それだよね、俺多分それだよ、俺が観察している世界史はずっと古代ローマのとこでタイムリープして、ローマ帝国が滅んだらまた旧石器時代まで戻ってるんだよ、ずっとぐるぐるぐるぐる。いや、ちょっとね、悔しいからね、今すごい頑張って、その中世ヨーロッパの始まりのところを、何回も読み返したりしてるの。
はい、
で、
はい、
本だけだと、ちょっとやっぱり頭に入ってこない。これさ、多分世界史を大学受験とかで勉強された方もわかると思うんだけど、なんかね、古代ローマまでは結構、まあ、ちょっと誤解のある言い方になるかもしれないけど、なんか一本道に感じられるの、ちゃんと。そう、まあ正確に言えば、その他のじゃあ中国の歴史とかインドの歴史とか出てくると、別に全然一本道じゃないんだけど、一応なんか本読んでる限り、そのメソポタミア文明ぐらいから読み始めると、割とそのギリシャ文明とかローマ文明ぐらいまではなんか順番で読めるんだよね、ちゃんとね。
そうね、
そう、それがそのローマが滅ぶと急になんか小難しくならない、世界史めちゃくちゃ、
なんか急にごちゃつくよね。
笠原くんもわかるよね、なんかね。
うん、そうか。
なんか一回大きいストーリー終わるじゃん、あそこでローマってローマ古代ローマ帝国が滅びましたのあたりで、なんか一旦こう、まあアベンジャーズもね、エンドゲームで一回こう区切りついたしみたいな感じで、なんかこう大きい流れがそこで一回終わっちゃうじゃん、なんか。
そうね、うん。
で、そっから先の中世ヨーロッパのこう飲み込みづらさっていうのがめちゃくちゃあるんだよ、なんかね。まあ国も細かくなってくるしさ、なんか意識しなきゃいけない国の数が急に増えるし、それまではなんかこうローマだけを追ってればよかったのが、急になんかこう元もうこうフランスの元になった国ですとか、ドイツの元になった国ですとか、もう細かくいろいろ出てくるともう分かんなくなっちゃうみたいな。なんかコツがあるなら教えてほしいんだけどな。今一応やってることはとりあえずそのフランク王国っていうのが 後に出てきましたってとこは分かったのね。古代ローマが滅んで、で、ゲルマン人たちがわーって入ってきて、まあそこら辺はちょっと先にまあゲルマン人が入ってきたからローマ滅んだとかいろいろあるんだけど、で、その後にそのゲルマン人っていう人たちが、フランク王国っていうのを作りました。で、そのフランク王国が分裂していって、今のこうフランスとかドイツとかイタリアの元になっていきましたっていうところを、本を読んだ後、そのフランク王国分裂の瞬間を語っている動画を片っ端から見るっていうのをやってるわけですよ。同じテーマについて喋っている動画をもう何個も見るっていう。その、はいはいはい、俺にとにかくフランク王国分裂を焼き付けるわけですよ、脳にも。俺をいい加減飲み込めと。フランク王国が分裂したんだよ、3つにっていう。その西フランク王国と東フランク王国となんか別の国になんか分かれたんだっていうのをもういい加減しらいよ、もう飲み込んでくれっていうぐらいまで。今ほら YouTube いっぱいそういう世界史の解説の動画があるからさ。
そうね。そう。
で、最近やっとそこはもう分裂したんだよな、フランク王国はっていう気持ちになれたから、やっと次に進めそうなんだけど、多分このペースで行くと全然間に合わないんだよ。間に合わないって何に変わるか分かんないけど。いやー、ちょっとそう、だからもうちゃんと勉強、本当にこの年になると勉強しないと、なんかこう、どんどんさ、もう、ね、葛飾北斎のあの絵も海の絵としか言えなくなってくるわけだし。で、こう、世界史をこうやって、まあ本を読んだり動画を見るのはいいんだけど、うん、日本史は全然手つけないね、やっぱね。なんでなんだろうね、なんかね、日本史。
なんだろうね。
日本史をなんかこう勉強になるようなコーナーとか作ればいいのかな、もうこうなったらなんかラジオの中で学んでけばいいんじゃない、なんかこう日本史について教えてもらうとかさ、なんかそういうのがあってもいいかもしれないよな、ラジオネームカニパン、そこまでして覚えてもらうと分裂した回もありそう。フランク王国の皆さんもきっとそうだと思うよ、もうそのあれから1500年後ぐらいの人間がこんなにもうフランク王国の分裂を飲み込もうとしてるわけだから。そうだね。分裂した甲斐があるようで、きっとね。なんかね、分裂した理由は、さあ、この辺から白井さんのうろ覚えの世界史知識が出てきますけど、そのゲルマン人たちは、ゲルマン人たちが作った国っていうのは、ある習慣がありましたと。で、それ何かっていうと、はい、王様が、こう、自分の領土を自分の子孫に相続するときに、例えば子供が3人いたら3分割してあげてたんだと。ちゃんとこう、子供の数の分、均等というか、まあ、領土を分割してあげてたから、なんかどんどんどんどんその、結局なんていうの、じゃあ、そう、ちっちゃくなってったっていうのがあるらしいって、そんなに難しい話じゃないのに、これを飲み込むのに、すげえ時間かかったから、本当に。ちょっとなんか、そうね、歴史に関するコーナーとかあってかも、まあ、いいかもしれないな。あと最近、ちょっと、なんか、またこういう話で申し訳ないんだけどさ、最近ほんと AI のニュースばっかり流れてんだよ、そういうなんかネットニュースとか見ると。で、こないだ見て面白かったのが、うん、AI の力を使って、動物たちがどういう会話をしてるかを解析しようみたいなプロジェクトが今あるんだと。動物もいろんな鳴き声を出してるわけじゃないですか。で、そういうのを AI の力を使えば、まあ、解析が今までよりぐっと近づくみたいな。で、なんかチンパンジーとかは、なんかこう、ものすごい実は鳴き声を使い分けてるから、なんかその人間が思ってる以上に高度な会話をしてるんじゃないかとか。あと有名なところだと、クジラとかね。クジラもすごい高い知能を持っていて、で、海の中でこう、まあ、要は、なんて言ったらかな、こう、歌を歌い合って、ね、クジラの歌って呼ばれる、こうなんか、鳴き声みたいのをお互い、こう出して、コミュニケーションを取っていると。
はい。
で、それが、何を言ってるかっていうのは人間はわかんないわけで、なんか AI の力を使って、こう解析できないか、みたいな話になってるっていうの。まあ、なんか、ね、まあそう、AI だったらなんかそういうのもできんのかな、とか思いながら読んでたんだけどさ。たら、昔、ちょっと前に、見たニュースで、なんかまあ似たような話なんだけど、やっぱりそのクジラたちの歌声を解析して、 クジラとコミュニケーションを取ろうみたいなプロジェクトが進んでますみたいな話だったんだけど、うん、そのニュースで言ってたのが、すごい難しい話なのが、うん、今の AI の力を使えば、そのクジラが、こう、例えばなんか鳴き声を出してくるでしょ？こう、うん、クジラの鳴き声がどういう音なのかっていうのはちょっとわかんないけど、まあ、ぼやーばっかわかんないけど、ぼやぼやぼやーみたいな感じで言ってくるとするじゃん。なんか鳴き声を出すじゃん。ちょっとクジラの鳴き声かさるく、ちょっと出して、どういう鳴き声なの？クジラの鳴き声。まあちょっといいよ、ちょっととりあえず。え、わかんのかさるくん。
なんか、すげえ高い音だったような気がするけど。
高い音なの？クジラの鳴き声。うん、ピーみたいな、
なんかキュイーンみたいな、
あ、キュイーン、まあいいや、じゃあそれで
適当もいいとこだ
いやな、そのね、クジラの鳴き声を解析して、例えばじゃあクジラがキュイーンって鳴いてきたとするでしょ、うん、でそれに対してどういう鳴き声を出せばクジラが反応してくれるかっていうのはおそらく解析できると。キュイーンって音を出してきて、こっちはキュインキュインって音を出せば、そこでコミュニケーションが成立するみたいのは AI の力を使えばおそらく可能ですみたいのを読んだの、
うんうん、
そのクジラのいろんな鳴き声、こういう鳴き声を出したとき、じゃ例えば A というクジラがキュインっていう鳴き声を出したときに B っていうクジラはどういう周波数の音を出してるかみたいのを解析して、そのレスポンスをこう人工的に返すことはできるだろう。でそこでコミュニケーションを取ってるようにはできると。だけど、その難しいのが、そのキュイーンっていう音が、おはようなのか、ありがとうなのか、さようならなのかは分からないんだと、やっぱり。AI の力とか使っても。だから、キュイーンって音に対して、キュイーンキュイーンって出して、そしたらクジラがまた、キュイーンみたいなことを言ってきて、で、それに対して、キュイーンみたいなのは、こう、レスポンスみたいなのができるんだと、キャッチボールみたいな。まあ、できるっていうか、できるようになるだろうみたいな記事だったけど、そのキャッチボールはおそらく AI の力でできるだろうけど、そこで行われている会話がどういう意味なのかまでは、なかなか難しいんだって、やっぱり AI の力を使っても。
はいはいはい、
ラジオネームミニマッチョくん、それイルカじゃないですかって笠原くん言われてる
いや厳密に、いや一緒だからいいんじゃねえか
いやでも そこがやっぱり気にはなるとこじゃん、こっちとしては。
まあね、
でそれを解析するためには、単純に鳴き声を解析するだけじゃなくて、その音がどういうタイミングで、どういう関係性のクジラに、どの頻度で出されてるかみたいのも全部研究しなきゃいけなくて、それをするためにはやっぱデータの量とかも膨大になってくるから、かなり、まあ実現がまだまだ難しいみたいな。でもそうだよね。なんかその、特定の音に対して、こう、こっちも音を、そのなんかね、こういう音を出してきたときに、じゃあ、こういう、A という音を出してきたときに B という音を出せばクジラはなんかリアクションを取ってくれるっていうのはなんかわかりそうだけど、うん、確かにその中身を解読するのってのは相当難しいんだろうなみたいな。
そうね。
でもクジラもクジラでめちゃくちゃびっくりするじゃん。ある日すごい向こう返してくるんだよ、人類が。なんか
なんか言ってるってなるよね。
なんか言ってるみたいなあれ人類で何会話できたみたいな。向こうはだってさなんで人間喋れないのかなって思ってるわけでしょ、クジラは。人間たちに対してなんか変な音は発し続けてるけど会話できないんだよな人間はなと思ってるわけじゃん、クジラはクジラで。 それがある日すごいなんかこうクジラがなんか言ったことに対して音は返ってくるわけだから混乱はするよね、クジラはクジラでね。
まあね、
でもその中身知りたいよね。もう何をクジラが、じゃあクジラがめっちゃ話しかけてきて、じゃあそれに対する音をこっちが出した時にクジラがめっちゃテンション上がってすっごい、もうなんかものすごい数をこっちにこう、ね、歌を送ってきてるけどその中身を知りたいみたいなさ、もうめちゃくちゃもうアトランティスの話とかめっちゃしてる可能性あるわけじゃない。
お前らのとこのさって
吸われるわけじゃなくて、その今年の夏は結局どうすんの？一週間ぐらい行く？アトランティスみたいな話を仲間内にこうしてた時に、人間たちもそれにすごい、あ、じゃあ、うちらも行っていい？みたいな意味のこう音を出してたとしたら、クジラびっくりするわけじゃん。あ、何？やっぱ人間も分かってんの？アトランティスのことみたいな。でも俺た チはただお、そういう特定の音に対して音を返してるだけだから、ね。中身は分かってないんだけど、クジラはクジラでもすっごいもうポセイドンの話とかしてる可能性あるわけじゃん、もう。俺らが知らない。それを分かるようになるのはでもどうなんだろうね。まあ、どこまでそれ知った方がいいのか難しいとこだけど、なんかね。なんかでもそういう AI の技術を使って、なんか解析しようとしてるみたいな。ありがとうございます。なんか、おすすめ。ラジオネーム、サニーボンズ。さっきの世界史の話。はい、ミンセカっていうポッドキャスト番組は、ギルガメッシュから現代まで続くストーリーを紹介してて面白いですよ。ストーリーで紹介してて面白いですよ。なんかそういう、他の番組の力使えば世界史学べるのかな。ちょっとなんか、世界史詳しい方いたら、うちの番組までなんかアドバイス欲しいな。どうすれば中世を俺は乗り越えられるのか、中世ヨーロッパ。
世界史に詳しいっていうのかな、それ。
中世を乗り越える方法。中世ヨーロッパこんな面白いことあるんですよって教えてくれ、俺に。ちょっとなんかその、こんなイベントがこの先に待ってるんだと思えば、今のこの、フランク王国分裂の先に進めると思うんだよ、なんか。シエさん、もうちょっと頑張れば。もうちょっと頑張れば、七賢者がドラゴンを封印するあのストーリーが待ってん、七賢者。超気になるんだけど、その。七人の賢者が悪しきドラゴンを封印するのはもうちょっと先か、白井さんは、みたいのがさ、中世ヨーロッパで俺がテンション上がるような、このね、イベントが、だってなんかもう、なかなか、こう、なんていうのかな、聞き馴染みのない人名と、国の名前がもう、なんていうの、淡々と出てくるだけでさ、多分あの辺本当に、小難しいからだとは思うんだけどさ、この国ができたと思ったらまた分裂して、うん、で、そのうちの一つは滅んで、ね、そのうちの一つは王朝が変わって、名前が変わって、で、その頃また北の方からこう、ノルマン人がやってきて、ノルマン人たちが違う国を作ってみた、もう、こっちはギルマン人で頭いっぱいいっぱいになってんのに、なんかそこにも新しい人が入ってきてみたいな。なんか第二次民族大移動が起きてみたいな、いやいやもうこっちは第一次も飲み込めてないのにみたいな感じで、もう当時のローマ人並みに飲み込めてないんだよこっちは。もうゲルマン人の大移動、いや無理無理だよ、そんないきなりいっぱい来られても分かんないよ、いっぱい国がいっぱい増えてもみたいな。あの辺なんかすげえ、こんな面白いイベントありますよとかあればな、教えてほしいな、
ね、そうね、そういうのあればね、やっぱテンションも上がるだろうし ね。
ラジオネーム黒の偉人がたくさん出てくるゲームをやって、そこからいろんなキャラのこと調べたら、ついでに歴史もうっすら詳しくなれそう。あ、それはでもすごいあるかもね。
そうね、
なんか
三国志とかそれで覚えたんでしょ、白井くん。
まあ覚えたって言っていいのかかなり微妙だけどね。三国志をゲームで覚えたかって言うと、俺の三国志諸葛亮ビーム打つけど大丈夫大丈夫この知識。諸葛亮があの羽の武器で羽の武器でビーム出したりするんだけど大丈夫かな、この知識が合ってるのかちょっと不安なんだけど。諸葛亮は白いビームを打って、あの芝居はあの紫色のビームを打つんだけど、俺の中で大丈夫かこの辺が結構危ういでしょ、ちょっとこれ合ってるのかが。
そうね、合ってるかどうかっていうと、あの合ってはいないだろうけど
そっか、でもなんかフィクションから入るのいいかもね、フィクションとか、ね、まあフィクションっていうか、そういう実在の人をモデルとした漫画とかゲームとか、うん、なんかおすすめないのかな、中世ヨーロッパのそういうおすすめ、あの中世ヨーロッパを舞台にした漫画とかゲームとか、うん、三国志とかはさ、いくらでもあるじゃん、漫画でもあるし、うん、まあ俺はゲームからね入ったりとか、中世ヨーロッパってあんま聞いたことない、なんかその辺を舞台にした、うん、まあなんかもし
中世自体がめちゃくちゃ長いんですよね、うん、確か。
あ、そうなの？
そうそうそう、なんか500年とか600年とかめちゃくちゃあって、それで、うん、もっとか6世紀とか7世紀とかあるらしいから、うん、それで分かんなくなる部分もあるっていうのは聞いたことがある。
なんか なんかコツがあんのかな、やっぱな、中世、その長い中世。中世
を把握する。
やっぱあれじゃないかな、なんかこんな面白い人が出てきますよとかなんじゃない、やっぱそれは。こんな面白い事件がその後あるんですよとかがもし分かれば、ちょっと勉強しなきゃなっていうところで、じゃあちょっともう今日早めですけど、はい、最近いつもね1時間40分ぐらいやってるんですよ、台湾新聞の会、ね、ちょっといくらなんでも、いくらなんでもちょっと放送時間が長すぎるんじゃないかっていうところで、今日早めにちょっとね、はい、埼玉を行きたいんですけど、その前に一個ちょっと告知で、来週のタイムマシン部の帰り道なんですが、ちょっと久しぶりに飲み会放送でもやろうじゃないかっていうので、
はい、
せっかくゴールデンウィークっていうのもありまして、ゴールデンウィーク飲み会放送、
はい、
新しいコーナーをそろそろ考えなきゃいけないわけですよ、タイムマシン部。いつまでクイズ番組やってんだっていうところもあるわけで、で飲み会放送といえば、飲み会放送と言いながらリスナーの皆様にコーナー案を募るっていうか、はい、そういうの自分たちで考えるものなんじゃないのって言われたらそれまでなんですが、飲み会をしながら、まあ、今後のタイムマシン部の新しいコーナー考えたりしようということで、5月の6日ですね、5月6日土曜日、時間どうしようかな、ちょっと早めの方がいいか、笠原くんは22時とか間に合いそうですかね。
あ、もう全然お休みです。
あ、そっか、あなたあれか、ゴールデンウィークか。
はい。
羨ましい。もう始まってんの、笠原くん、ゴールデンウィーク。
いや、土日は普通に休みなんですけど、僕は、あれですね、3日からです。5日
間。いいね。僕は、いつも日曜日休みなんですけど、はい、明日本当は休みなんですけどね、もう人が足りなすぎて、出なきゃいけないってことで、僕実は明日、早起きして仕事行かなきゃいけないんです。今日ラジオやる。もうゴールデンウィークが一日もないですからね、もうね、本当にね。白井さんが大変だから、白井さんの仕事を助けられる人を入れようっていうところまでは良かったんですけど、その白井さんの仕事を教えられるのは白井さんしかいないので、白井さんが教えてくださいっていう。まあまあ、それはわかるんですよ。じゃ白井さんが教えてる間に白井さんの仕事はどうするかって言ったら、白井さんがやればいいんですって。ちょっと待ってください。白井さん何人出てきました？今、話でって。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。おかしくないですかって。だから、白井くんが大変だから、白井くんをフォローする人を入れたんだけど、白井くんの仕事は白井くんしか教えられないから、白井くんが教えてあげて、その代わり白井くんの仕事は白井くんがやればいいからさ、ちょっと待ってください。だから白井くん何人出てきてるんですか、それっていう状況なんですよ、今、若干。そんな感じなんですよ、私、ちょっと今。
中世ヨーロッパみたいですね。
中世ヨーロッパみたいな、中世ヨーロッパみたいにも混乱してるんですよ、あれ、いつ影分身覚えたかな、俺、みたいな状況にちょっとなってまして。ね、そんな状況に今なって、辛いんですよ、今ね。あ、じゃあ今年もゴールデンウィークないない、そんなものないよ、白井くん、みたいなね、もうね。なんならシフト通りも休みのかちょっと微妙だよ、みたいな感じの今、状況まで追い込まれてきますので。ちょっと久しぶりに、ちょっと話脱線しましたけど、脱線っていうか、まあ愚痴ですけど、今完全にね。来週の5月6日土曜日は、じゃあ22時から、はい、22時から、久しぶりにタイムマシン部の飲み会放送ということで、こちらはね、ポッドキャストとかでは残りません。なぜなら酔っ払っちゃうので何言うか分かんないので、本当に。
本当に。
YouTube にも残るか毎回分かりませんというね。はい、どういう事故が起きるか分かりません。生放送なので。飲み会、お酒を飲みながら、ちょっとまあ、のんびり喋ったりとか、そろそろちょっと新しいこんな考えないみたいな話とか。あとちょっとこの一週間でみんな中世ヨーロッパ勉強してきて、ちょっとお願いだから俺のために。人の力を借りるしかない
。借りるにしたって。
リスナーさんの力を。俺に中世をプレゼンしてくれ、俺に中世ヨーロッパを。どうすればフランク王国以降を楽しめるんだ、俺はこの先も。こんな楽しいイベントがありますのでっていうのをね、中世ヨーロッパね。それコーナーにしてもいいけどね、もう中世ヨーロッパの。中世ヨーロッパの秘密っていうコーナー、もう雑なコーナーだな、これ。 はい、飲み会放送ありますんで、ぜひちょっとね、ご参加よろしくお願いします。というわけで、ラジオネーム黒の、だからコーナー早く行くのか。そうです。石原さん、明日お仕事なんで、もう本当に申し訳ないんですけど、ちょっとね、早めに今日はコーナー行かせていただきますというところで、じゃあ参りましょう。クイズ、埼玉を。さあ今週も始まりましたクイズ埼玉王の時間でございます。こちらのコーナーは埼玉県に関するクイズをリスナーの皆様に送っていただきまして、うちの番組 AD 笠原くんがそのクイズに挑戦しようというコーナーです。もし笠原くんは一問でも正解を出せば晴れて埼玉王になれる、埼玉県について誰よりも詳しい埼玉王になれるというコーナーです。コーナーの紹介はもうこれぐらいシンプルでいいんじゃないかなっていうね、もうね、
そうですね、
あんまり長々と紹介してもしょうがないのでもうシンプルですよ、はい、埼玉に関するクイズを皆様から送っていただいて、うちのエディ笠原くんが答えるっていうだけですよ。で、笠原くんもね、ほんと1問正解出ればね、本当にもういい加減このクイズコーナーももう1年ぐらいやってますので、うん、ちょっとこの埼玉王でね、区切りをつけたいわけですよ、僕としても。
はい、
ちょっと、今日だから正解出せば、これ本当終わりますからね、笠原さん。
はい、わかりました。
お願いしますよ。
はい。
では参りましょう。
はい、
1問目。ラジオネーム、竹彦。問題。埼玉県、飯能市といえば、人口7万人ほどの小さな市ですが、最近、ムーミンバレーパークができたことで、ゆったり過ごせる街として注目されています。そんな飯能市に似た名前の昆虫飯苗が絶滅の危機にあることはご存知でしょうか。日本にいる6種類の飯苗のうち、イカリモン飯苗は国内でも数件にしか生息しないにもかかわらず、住処である砂浜が狭くなり絶滅の危機に瀕しているのです。そんなイカリモン半妙に似た名前のデジモンといえば、そう、イガモンですね。その名の通り、イガグリが忍者のような格好をしたデジモンですが、では、イガモンの必殺技とは何でしょうか。さあ、笠原さん、お答えください。ね、反応ね、反応小さい頃なんか結構遊びに行ったりしましたね、はい、このね、反応自然も豊かで、はい、友達もね住んでたりしてる友達と遊びに行ったりしましたけどね、はい、あの秩父のちょっと手前ですよね、埼玉県反応といえばね。そう、なんかムーミンのテーマパークできたんだよね、3年もっと前かな、5年ぐらい前にそのなんかムーミンバレーパークっていうのができたっていうニュースで見ましたけどね。というわけで、じゃあ笠原さん、イガモンの必殺技は何でしょうか。
かかってた。
さあ、イガモン、イガグリが忍者のような格好をしたデジモンということなんですけどね。さあ、ヒントは出てますよ。イガグリが忍者のような格好をしたデジモンですからね、笠原さん。あなた の, その はい、クイズのセンスっていうものをちゃんと、発揮していただかないと。さあ、生放送で参加されてる方もね、皆さんもね、もし正解を出せば今日からあなたが埼玉王ですから。あ、今これ私今イガモン画像検索しましたけど、
はい、
本当にこれあれだね、見た目はもう栗だね、なんかね、もう
栗ですか、
はあ、栗だね、栗の忍者って感じだ本当にね、
うんうん、
あ、もうこれもだいぶヒントかな、これな、栗の忍者。さあ、笠原さん、イガモンの必殺技は何でしょうか。
必殺技、シンプルにカトンの術。
カトンの術、うん、かっこいいですね。
焼き栗とかもあるし、
ね、あー、なるほど、ねえ、サルカニ合戦の時に、
う
ん、
そうそうそう、
見せたあの必殺技、
ね、
カトン、
はい、
忍法カトンの術、
カトンの術と。
残念。そんな、こんな、ちょっと考えすぎたかな。
あ、考えすぎなんすか。
忍者ってところは良かったんだけどね。
あ、
正解は 伊賀流手裏剣投げでした。
あ、もっとシンプルだった
ちょっと飛び越えちゃったな、ちょっとな、悪くはなかったんだけど、最近の笠原くんからしたら悪くはないかったね。あのちゃんと忍者っていうところを大事にしてくれてはいたんだけど、そんなにあのそんなに忍者に肩入れしなくてもいいのよ笠原くんは。あのもうちょっとシンプルに、いやもう伊賀流手裏剣投げまで言うとちょっと難しいから、手裏剣でも正解にしてあげようかなと思ってたんだけど、ちょっと考えすぎたな、残念ながら不正解というわけで。ちなみに色違いの甲賀門の必殺技は甲賀流影分身だそうです。甲賀門っての甲賀門は、甲賀門はちなみにどんな見た目なんだろう。甲賀門、あ、完全にただの色違いなんだね。でもさ甲賀門になっちゃう、甲賀門本当にただの紫色の栗の忍者なんだけど、こうなるとさ、もともと伊賀の部分が抜けてるから意味がよくわかんないね、これもうね。なんで栗なのかの説明が全くないよね、これね。伊賀栗と伊賀の忍者をかけての伊賀門だったわけでしょ。それに対して甲賀門で出しちゃうともうさ、どこにもかかってないわけじゃん、この栗の部分は。
デジモンすごいな。
デジモンすごいな。はい、では笠原さん、続いての問題参りましょう。続いての問題はこちら。ラジオネーム F 美穂。問題。神奈川王に就任された笠原さん、こんばんは。そうですよ、笠原さんといえばもう群馬王、神奈川王ですからね、今やね、もうね。笠原さん、最近茶柱は立ちましたか？金のエンゼルは出ましたか？
いえ。
レシートの合計金額は777円でしたか？
ないですね。
目玉焼きは双子でしたか？
あ、出てないです。
そうですか。当てはまらないということは、少し運気が下がり気味かもしれませんね。
はい。
それでは足元を少しご覧いただいて、定番のラッキーアイテム、四つ葉のクローバーを探してみてください。クローバーは緑肥植物の一つでもあり、野菜の合間にクローバーを植えることで他の雑草を予防しつつ、蝶や蜂など受粉を助ける虫を呼び込む効果もあります。また生えたクローバーをそのまま土に混ぜ込むことで、そのまま肥料にもなってしまう優秀なお役立ち植物なのです。笠原さん、四つ葉のクローバー見つけたくなってきたのではありませんか？
いいですね
そんな笠原さんにおすすめなのは、埼玉県比企郡川島町にあります中華そば四つ葉さんです。比内地鶏から出汁を取った黄金スープ、地元の養鶏場や醤油メーカーと提携して地産地消にもこだわる人気の中華そば屋さんです。2017年、2018年に埼玉ラーメンウォーカー総合1位を獲得しています。お店の一番人気は濃い口醤油の四つ葉そば。さてラーメンはこのぐらいにして、クローバーに話を戻しますと、この植物はリクガメやウサギ、またハムスターなど動物の餌にもなります。ハムスターは頬袋が特徴のとても可愛い動物ですよね。人に懐きにくい動物と言われますが、やっぱり自分の手から餌を食べたり手に乗ったりしてくれたら嬉しいですよね。おや？手乗り？手乗り？手乗りの、手乗りの可愛いげっ歯類。ここまで来ると思い浮かぶのは、2003年に公開された劇場版名探偵コナン迷宮のクロスノードにおいて、肩にペットのシマリスを乗せて登場した綾小路文丸警部ですよね。本作は京都の市街地や鞍馬山を舞台に、コナンたちが謎の窃盗団を追うストーリーとなっています。この映画のオリジナルキャラクターとして登場したのが京都府警の綾小路文丸警部です。頭脳明晰で優秀な警察官でもあり、公家出身で見た目も貴族風の上品な外見ながら、肩に可愛いシマリスを乗せているという衝撃の変人キャラクターです。ちなみにあだ名はおじゃる警部です。では問題です。この綾小路警部と同期の警察官は警視庁の白鳥忍三郎警部ですが、英語版の名探偵コナンでのこの白鳥警部の名前は何でしょうか？ 笠原さん。ちゃんと着地しましたか今、笠原さん。着地しましたか。どのあたりで分かんなくなりました今。どのあたりで迷子になりました今。まだな、ラーメン食べてんじゃないよ笠原くん。四つ葉さんの四つ葉そば食べてる場合じゃないよ笠原くん。さあ、白鳥忍三郎警部の英語版の名前は何でしょうか。
はい、動揺がひどい。
迷宮のクロスロードに入り込んじゃダメなんだよ笠原くん。迷宮のクロスロードは結果関係ないんだからこの問題には。迷宮のクロスロードはよく読んでみるとこの問題関係ないんだよ。迷宮のクロスロード、入る意味なかったんだよこの一回十字路。さあ笠原さんね、笑うのもいいんですけどちょっと考えてください。
はい、
白鳥忍三郎警部ですよ。白鳥忍三郎警部の英語版ではどういう名前でしょうか。
忍三郎スワン。
忍三郎スワン、笠原さん英語版ですけど。
英語版
忍三郎スワンで大丈夫ですか笠原さん。
はい。もう出てこない。
残念、もう笠原くんも諦めてるもん完全に。もう
だってもうなんか一回だって、クローバー戻ってきたじゃん。
もうクロスロード入り込んでんだよ笠原くん完全に。もう頬袋の可愛いハムスターにもう心奪われちゃってんだよ笠原くん。もうちゃんとこうついてこないと問題に。もうシンプルな問題でしたよ笠原さん今回。白鳥忍三郎警部の英語版の名前、正解はニコラス・サントスです。
単純じゃないじゃないか。
いやね、 2が惜しかったな。 2まで当てたんだけどな。2はな、アメリカで販売されている名探偵コナンの英語版は登場人物の名前も海外風に変更されているそうです。主人公コナンはコナン江戸川のままですが、工藤新一はジミー工藤、モーリーランはレイチェル・ムーアなど違和感ありますね。モーリーラン全然関係ないじゃん。何も関係ない。レイチェル・ムーア、ちょっと笠原くんね、諦めちゃダメだよもう。諦めたらそこで試合終了って言ってるでしょいつも。
だってラーメン食べてたよ。
全然笠原くんもうさ、もう諦めちゃったらもうダメなんだよそこで本当に。もうもう一回バスケやりたいんでしょ笠原くん。試合終了になっちゃうよ本当に。いいのかいもう。
僕バスケ部だったことないからね。
じゃあ笠原さん本日最後の問題です。頼みますよ、いい加減正解出してください、本日最後の問題はこちら。ラジオネームカニパン、問題。埼玉の谷といえば越谷、熊谷、いろんな谷がありますが、やっぱり欠かせないのはムーミン谷、ムーミンバレーパークでしょう。そうですよね、さっきも出てきました、フィンランドを代表するキャラクターのムーミンですが、宮沢湖のある自然豊かな埼玉県飯能市に目をつけて2019年にムーミンバレーパークを開業しました。ムーミン谷はムーミン一家とその仲間たちが住む近辺を指し、住人たちは日々穏やかにありのままにすぐそばにある幸せを感じながら暮らしています。しかしそんな平和なムーミン谷でも時に危機的な状況に陥ることがあります。その一例が人類も数多く直面してきた危機、そう、彗星の衝突です。ある日谷の住人から彗星が衝突して地球が滅亡するという知らせを聞いたムーミン一家は人類と同様に動揺します。がここで頼りになるのがムーミンママです。ムーミンママは不安がるムーミンに彗星のことを調べるよう天文台に行かせるのですが、その間他の住人と同じく避難の準備をするかと思いきや、 そんなのお構いなしにムーミンママはケーキを焼いて息子の帰りを待っているんです。非日常的な状況でも日常を大切にするというより彗星どこ行ったと思わせるムーミンママの優しさと豪胆さを感じずにはいられないエピソードですよね。さて、豪胆さを備える女性キャラクターとしてはスタジオジブリのアニメ映画天空の城ラピュタに出てくるドーラも有名です。ドーラは飛行船タイガーモス号の船長であり、自身の息子たちと共にドーラ一家を名乗る空中海賊ですが、空中海賊がいるのならやっぱり宇宙海賊も欠かせないですよね。現代に生きる宇宙海賊といえば、もちろん泣く子も黙る宇宙海賊ゴージャスさんです。彼はサンミュージック所属のファンタスティックなピン芸人という設定ですが、実際にはアンドロメダ三丁目出身の宇宙海賊なんです。では問題です。そんなゴージャスさんの中学時代に好きだった女の子の名前とは一体何だったでしょうか。さあ笠原さん、お答えください。ね、ゴージャスさんね、もう活躍されてますよね、ゴージャスさんね。 YouTube とかでもねたくさん見かけますけど、ゴージャスさん。さあ、そんな宇宙海賊ゴージャスさんが中学時代に好きだった女の子の名前、笠原さんちょっと落ち着いてください。一回よく聞いてください。
はい、
ヒント、
はい、
今日のこの問題の中に実はヒントが出てきてます。
え？
そう、マスオさんみたいの今マスオさんの声が今出ましたけど、笠原さんえってなってたけど、こんなにリアルにマスオさんになる人いるんだと思ったけど、いや、これもうちょっと今日の、あの、これガチのヒントですね。今日のこの問題の中に実はこれかなり重要なヒントが出てるんですよね。さあ、ゴージャスさんの中学時代に好きだった女の子の名前、ね、埼玉といえば越谷、熊谷、いろんな谷があるけど、そんな感じね、やっぱり欠かせないのはムーミン谷ということで、ね、ムーミンバレーパークっていうのが埼玉県飯能市にあると、ね、ムーミンといえば、まあ、穏やかな日々を描いた物語がね有名ですけど、その中でもね、彗星が衝突して地球が滅亡するなんてことをこうね、あたふたする話があったと。もうムーミンママってのはやっぱそういう時頼りになる、ムーミンママってのはやっぱ頼りになるんですね。ケーキを焼いて息子の帰りを待ってただけなんですね。頼りになるな。まあ、頼りになるね、豪胆さがある、ね、豪胆さ、まあ、豪胆さを備えるキャラクターといえばやっぱりドーラでしょうね。やっぱね、ドーラといったらもうなんかね、豪胆を絵に描いたようなキャラクターですけどもね、まあ、ゴーラといえば空中海賊いるんだったら宇宙海賊もいてもいいよね。宇宙海賊といえばゴージャスさんといえばやっぱあの中学時代のあの淡い恋ですよね、やっぱりね。さあ、ゴージャスさんの中学時代に好きだった女の子の名前、いや、もう今の中でヒント出てますからね、これね。
マジか。
もう一個ヒント言おうか。
お、
直接の名前は出てないですよ、もちろん。
はいはいはいはいはい、
直接の名前は出てないんですけど、
お
う、どこまで言おうかな、これな。
でもニュアンスが出てるってことね。
そう、あ、その作品の名前が出たっていう流れからのみたいな。あ、もう言ってるかな、ほとんどこれ。あ、その作品の名前が出たってことは、じゃあそうつながってもおかしくない。あ、もうこれぐらいかな、言えるのは。最上級のマスオさんが今出たけど、ほんごーみたいな、ほらーみたいな、すごい声出たけど。これたどり着けるかな、でもたどり着けるかな。
はい、わかる。じゃあやってみます。
やってみてください。やってみてください、笠原さん。正解出たらちょっと俺は感動するかもしれない。
さつき。
正解だ。
やばドーラでしょまず
うお
で、はい、天空の城ラプターでジブリ作品でトトロ行ってサツキです
いやこれはお見事
よっしゃ終わった
マジかいやこれはマジかいや確かにヒントは与えたけどかなりねかなり大きいヒント与えたけどまあでも笠原くんのことだからシータとか言うからみたいな
正直思ったんです最初
いやこれはマジですごいこれはマジですごいサツキそこでだってサツキになるかも分かんないわけじゃんメイでもいいわけじゃんもう
メイもあるしあとは雫とかさ
ねいろいろあるもんね千尋とかね
千尋とかあとそう
そこでサツキを選ぶあいやこれはちょっとお見事ですかサラさんこれはお見事です参りました
これは嬉しい
本当に今ちょっと鳥肌立ったもん俺マジで、ちなみにゴージャスさんは埼玉の代々木アニメーション学院かっこ大宮校に通われていたので埼玉もちゃんと絡んでいる問題でしたということなのでこれはもうまごうことなき埼玉王ですいやちょ最速で終わっちゃいましたよ笠原さん埼玉
4月で終わらせた
すごいな笠原くんマジでな埼玉王終わっちゃったよ今日でも
いや黒は諦めないでよかった
いやこれはもうはい、笠原さん、はい、本当にやっぱり鍛えられてきたんだねあの群馬王、ね、神奈川王と来て、やっぱりここでこうクイズのなんていうかこうスキルじゃないけどクイズ能力も上がってきたんで、はい、笠原くんやっぱこ毎週毎週こんな無茶なクイズを振られてさこんな毎週毎週もうその群馬と関係ねえクイズとか神奈川と関係問題の冒頭に神奈川って一文字入ってればもうあとは何でもいいみたいなクイズも乗り越えて神奈川になったりしてきたからいやー笠原くんさすがだな
やった
栃木王も納得こうなったら
そんな
新コーナーも考えつつ栃木王もやっとくやっといた方がいいよ笠原くんこれもうちょっと
そうだね
栃木もやっといた方がいいと思うな俺な笠原くんだったら多分大丈夫だと思うもんこれもう本当に
隣行くんだね
隣笠原くんの住んでいるあれ栃木隣だっけ隣合ってる
群馬
隣ですよ群馬の隣
群馬の隣埼玉も一応隣ですよ
栃木をやっといた方がいいよ笠原くんこれちゃんとというわけで来週から新コーナークイズ栃木王が始まりますので栃木に関するクイズをたくさん送ってきていただいていやちょっとでもマジで今の笠原くんだったら一周目で終わる可能性あるよねこれもうね、うん、
そうね
今日のさつきはちょっとあれだな笠原くんともう出会ってもう20年近くだけど、ね、今日が一番冴えてたな笠原くんてか今日以外の笠原くん常にこうもうぼやけてたからもう本当に霞んでたから
ぼやけてるよ
笠原くん今日だけはものすごいクリアにやってたね笠原くんねもうじゃあ栃木をやりましょうというわけで、はいまあ来週はちょっとねタイムマシン部の飲み会ですけども、はい、再来週からまたクイズを始まりますクイズ栃木いいよということで皆様からは栃木に関するクイズね栃木に関するクイズどんどん送ってきてくださいよろしくお願いしますもしかしたらもうあれだからね、はい、埼玉王のためにクイズ用意してたって方いらっしゃるかもしれないからねこれね
そうですね
そこはちょっと冒頭の埼玉のとこ栃木に帰ればなんとかなるんでね多分ね
この間に来たような気がするなそれ
すべてのメールは、メールフォームから送ることができます。もちろんクイズもメールフォームから送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、もしくは YouTube の概要欄にありますので、そちらから飛んでいただいて、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。あとあれね、中世ヨーロッパの乗り越え方ね。 ちょっともうフランク王国分裂で止まってるから、本当に多分中世ヨーロッパの一歩目で俺何回も足踏みしてるから、そこをちょっと乗り越えられるように中世ヨーロッパの面白み送ってきてくれたら、ちょっとありがたいかなというわけで。もちろん直接メール送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com、タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして、カザールくん、告知よろしくお願いします。
はい、配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております、平日の朝7時半からラジオ体操とプランクやってますんで遊びに来てください、ゴールデンウィークはどっかでなんかみんなと遊びたいと思ってますんでちょっとお待ちください
そうだね、カザル君せっかくゆっくり休めるんで、しかも、もう群馬の民と神奈川の民と埼玉の民は全員カザル君についてくんだから、今後はもうさあなたこんな王はかつていたのかな？世界史とかでもなんか何個かの国を兼任してるみたいな王いるんだよ、実際。なんか何カ国かの王をこう兼任みたいな人出てきてたから。笠原くんでもこれもう史上初なんじゃないかな、こう3カ国の王になっちゃってるなんて。このまま4カ国目もね、いっちゃっても全然いけると思いますからね。いやー、ちょっとでもマジで。ちょっとな、どうなんだろう、俺のヒントも最近甘すぎなのかな、ちょっとな。いやー、今日のでもサツキが出るとは思わなかったからな。
いやー、よかった。
いや、これはもう本当にお見事でございました。今日は、もう明日私はすごい気持ちよくお仕事行けますね、これでね。笠原くんが埼玉王にもなれましたからね、というわけで。はい、来週のタイムマシン部の帰り道は一旦お休みになりまして、その代わり、タイムマシン部の飲み会放送ということで、5月6日土曜日、いつもより1時間早い22時から、5月6日土曜日22時から、タイムマシン部の飲み会放送です。アーカイブは残るか全く未定ですので、ぜひぜひ皆さん生放送ご参加よろしくお願いします。そして毎週水曜日22時からは、大喜利の番組、タイムマシン部の大会議という番組もございます。次回はゴールデンウィーク真っ只中、5月3日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加よろしくお願いいたします。いやー、ちょっともう、何が起きるか分かんないね、生放送ね。本当に。
そうですね。
笠原くんのことをちょっと本当に見くびっていたかもしれない。もう今世界で一番尊敬してるの笠原くんだから、俺、本当に。あと20秒は続くから、この尊敬。あと20秒。
お、長いね。
長めだろ。カニパンさん、スパチャありがとうございます。もう笠原くんのためでですね、おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで皆さん最後になりましたけどもね、どうかよろしくお願いします。共に夢をお願いします。皆さん共に夢をね、ポッドキャストで聞いてる人はもう何が何だかさっぱりわかんないでしょうね、この辺もうね、何を危ないことを毎週言ってんだろうみたいな。共に夢をですよ、皆さん共に夢をよろしくお願いしますよ。共に夢、今日は共に夢見れるんじゃないかな、いい夢
ね、
共に夢よろしくお願いします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。